中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、年初の時にやっぱり今年はゲストを入れながらですね、はい、地域課題の、まあ、矢面に立ってたりいろいろ頑張ってる人の話聞いていこうよということをですね、はい、お話ししまして、今日最初のゲストいらしていただいております。
はい、
はい、首里、まあの義母ですね。で、いろいろなことをやっていらっしゃいます吉田長慶さんに来ていただいています。吉田さん、今日はよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
はい、ちょっとだけ紹介しますとですね、私も中村さんも首里高校ってところの出身なんですけど、まあ、大先輩にあたりまして、
そうですね、はい、
いわゆる一中時代の生徒さんっていうことになります。
はい、
はい、で、まあ、若干中村さんも緊張してる。
そうですね、いきなり吉田先生がいらしたっていうのでちょっと
なんですけど、
緊張ありますけれども、
はい、吉田先生もともとはお医者さんで、いろいろ世界中回ってらっしゃったり、僕らの間ではハブ博士っていうことで通っておりまして、まあハブの権威でですね僕は本当に高校生の頃、研究所玉城でしたっけね、
大里さん、
ね、の方に行っていろいろ聞いたことがありまして、長いお付き合いなんです。はい、はい、でやってるんですが、今いよいよリタイアしようということで、首里の方でですね、まちづくりにもすごい関わっていらっしゃるということなので、はい、今日はこの話をね中心にやっていこうかなと思っています。はい、はい、一応テーマとしては、うん、首里の数字側に名前をつけるプロジェクトっていうことをやってらっしゃるということで、吉田先生、うん、いや長慶さんっていつも言ってるんですけどじゃあ長慶さんでいいですね。
どっちでもいいです。
はいはい、うん、どんな、これ数字側に名前つけるっていうのは、これ読んで字のごとくってことでいいんですか。
数字側っていうのはね、うん、大通りからちょっとそれて入る横丁っていうことでしょうか。
はい、
首里にはたくさんの数字側があるわけよ。
うん、
残念ながら首里城も壊れた、屋敷も壊れた、建物すべて地上の部分は、うん、消滅したけど、肝心のその数字がずっと残ってるんですね。
はい、
数多くの数字が至るところにある、うん、これを復活させようという話ですわ。で、その手始めとして、全ての数字側に今名前のある数字側と、うん、名前のない無名の数字側と全部に固有名詞つけようじゃないかという話なんですね。
うんうん、
数字側ごとに、
はい、
すでに上川数字とか玉うどんじゃなくて、あれ不条通りかな、
上不道、
上不道、すでについたところもあるけど、うん、無名の坂が道多いでしょ、道が、うん、すぐ名前を全部つけてふるさとの拠点にしようという話なんですわ。
なるほど、
うん、ね、
はい、上不道っていうのは結構珍しくて、当時からそう呼ばれてたらしいと。で、うん、あと龍丹通りとか道原本通りっていうのは最近なんですよね、実は。
龍丹通りは、うんうん、昔は遠野倉大通り
と言ってたけど、最近名前を変えて、でじゃあ数字側だって話なんですけど、うん、名前がそもそもついている数字側のことを僕はあまり分からなくてですね、
うんうん、いろいろあるはずですよ。あだねが、あだねが坂とかね、
うんうんうん、
だから思い出せばたくさん東亜森浮かんでくるはずですが、うんうん、みんな浮かんでくるだけで明示された看板も何もないし、
うん、
地元の人もここ何通りかさっぱり分からんで住んでるでしょ。
うん、
これがもったいないですね。
うん
うん、名前つけることってやっぱ重要ですよね。
うん、いや、ずっとあと結論になるかもしれませんがね、なぜつけるか言いますと、うん、子どもたちを思い出として引き止める拠点になるはずですよ。うん、例えば私どもも戦前は山川の 劇をどんとあってね、うん、あれから中高、ごめんなさい、高峰うどんとか掃除場が今でもありますが、うん、そこで遊んだ記憶はもうとてもはっきりしてますよ、うん、ビー玉遊びとかね、はい、チブロサーエーとか、うん、石垣の上に登ったり、それからその石垣の中にあった小杖にソーミナー工具はメジロ取りの籠つけたり、もう遊びの遊園地みたいなもんですよ、掃除場はね、うん、だからそこの思い出が濃厚でね、今でも忘れられない、うん、だから今首里に住んでる子供たち思い出が残るかどうか、うん、もう車は通るわ、忙しい大人たちは往来するわ、うん、で子供たち遊ぶ場所もないんじゃ寂しいでしょ、うん、できればキャッチボールしてほしい、だから玉遊び、マリ遊びなんかしてほしい、その数字側をできれば名前つけて、うん、子供たちのふるさとの一部にしてほしいというのが願いですわ。
どうかそうか、名前をつけるのと同時に、うん、子どもの居場所としてもちゃんと担保していきたいっていうことですね、
は
い、
子どもが遊ぶ場所、うん、数字小屋が一番ですよ、うん、7年目のうちは屋上はあるのやあるが登れない、うん、庭は狭くなってるし、うん、残るはもうずっと公園に行くかでしょう、はい、だからそこに家ごとの、うん、地域ごとの数字小屋を、うんうんうん、まあ、今車がブーブーと飛びしてるけどね、うん、できれば名前つけて馴染みのある通りにしてあげたいなっていうのがおったんですわ。
なるほど、それでかつ子供が遊べるような状態にすると、う
ん、探せばありますよ、
うん、いやあると思います。
いや、
うん、
名前つけてつけるだけじゃなくて、うん、できればその住民たちが何時から何時までは、例えば土日はちょっと、うん、遊び場として確保するとか、うん、なるほど、うん、知恵が生まれるでしょ、うん、それが欲しい、
まあ、こう名前があるだけで、うん、まあ、例えばどこどこに集合ねって言えますからね。そうそうそう、呼べるっていうのはやっぱり何かそういう機能は、
う
ん
う
ん、ありますよね。
愛着ともつながるんだね、
う
ん、
愛着ですよ、う
んうん、確かに、全然すごいマイナスな話だけど、うん、やっぱり豚飼ってる人は、出荷をしてる人は名前つけると愛着湧いちゃうから名前つけない。
あなるほど。うん、
その日今出すとこだったかっていうのはちょっと分からないですだから逆に名前つけてね、愛着を出していくってことで、まあ、ただ同時に子供が遊べるように担保するっていうのはどうなんでしょうね。車の制限するとか、
まあ、なかなかルール上難しいところあるかもしれないんですが、ただまあそのまあ、ふるさとっていう意味で言えば、やっぱり通りの名前を知っているとか、通りに由来するあの物語を知っているかっていうところで、まあそこが入り口にはなると思うんですよね。でそこからじゃあこの道でかつてあったことを復活させようとかってなると、なかなか車を通すとまずいよねっていうタイミングもあるのかもしれないし、例えばイベントをやってみるとか、それがまあ展開していって、まあいずれはこの道は大事な道だから開発が進んでも残していこうとか、何かそういう地域のアイデンティティというか、まあ何か心に根付くような何かになっていく可能性は、やっぱり名付けるところから見えてくるのがあるんじゃないかっていうのは、そう示唆にとも話だなと思います ね。
少し腑に落ちました。今名前付けるだけなのかみたいな話の後ろにあることがちょっと分かってきたんで、
例えばね、あの芸大前の十字路があるでしょ、通るくらい、はい、あそこからずっと北の方に降りる赤平に降りる道がありますね、うん、あれはもう本当に歴史的な王冠ですよね、日本あの、うん、要するに遠野から降りて赤いが義母を通って、はい、浦添に抜ける大通りですよね、うん、あそこは昔は薩摩が軍勢が押し寄せて首里城に駆け上がった道ですよ。から王国時代に中北部に行く、まあ、お代官というかな、村長さんたち、アジですね、はい、たちがもう加護で行ったか知りませんが通った道ですわ、うん、あれは今車が往来して何の道か分からん状態でしょ、うんうん、で観光客もお年寄りもウボ車も車が通るために電柱の陰に隠れたり、
確かに
変な道ですよ、うん、であれを我々のもう一つの提案は、あれを車一方通行にしてね、うんうん、今ようやく二車線すれ違えるから、うん、一車線分を歩道にして、できれば石畳にしてずっと歴史の道として表示し、あのライフラインとか下水道を全部その片側の一端に下に埋めて、電柱も取っ払って、で観光客もゆるゆると知れぬ町を楽しむ道にしてほしい。第一、あの遠野倉から北上する道をまず数字の名前つけて、そして生身の人間が車の心配なく、うん、おば車もお年寄りも通れるような道にしてほしい、うん、一方通行ですよ、はい、でただあの一方通行だったら地域の人が困るでしょうから、うん、今度は反対側に上りを保証する、あの中城うどんの はい、当たり側から上がっていく道は逆方向に一方通行する、うん、で池畑から大野中通って遠張りに抜き道も一方通行する、うん、でそのそれ反対が出るでしょ。でもあの横道がありますからね、数字号が、はい、名前についた復活した、うん、その東大ね橋がの段みたいに通って道に迂回するだけで通じますわ、うん、ちょっと 1分2分遅れるかもしれんがね、大通りに出るまで我慢してもらって、うん、その一方通行し中道はこれまた生活道路の活用できると、うん、
なるほど。
だから一方通行制も次の段階で主張したいんですよ。
なるほど。これかなりこの名前をつけるっていうところと一方通行までは地域の愛着とかそういう浸透していく時間とかですね、まあ、地域の僕らの道だ、うん、僕らの歴史だっていう感覚をこう育てるまでやっぱりちょっと時間をかける必要はあると思いますね、
うん、それはもう時間かけなきゃいけませんね、うん、
この提案は僕も首里に戻ってきて結構長いので最初からだいぶ耳にしていて、はい、うん、なかなかその地権者って言うと、これちょっと経済の問題になっていて、はいはい、その地権者との合意がなかなかできないって話はよく上がるんですよね。だからやっぱり一度名前つけて、じゃあちゃんとここの課題について話し合って、
そうです、ね、
要はすごいドライに言うと、うん、一方通行にすると地価が下がるっていう、あの伝説というか半分事実というか、はいはい、ということがあって、
ありましょうね、おそらく、
あの、うん、だから公共の利益ではあるけれども、うん、個人的に見ると、うん、下がるみたいなところの、はいはい、そのせめぎ合いっていうのがあるの、これも事実なんですよ、
ね、
うん、
それはね、うん、あの町づくり、うん、都市計画にしばしば出る問題なんです
ね。そうですね。
いわゆる私の件で私権と公権の衝突ですね、うん、だから民度が上がればそれはまず我慢しようというふうになりますよ、うん、名前つけるだけでもまずは大事にしようという、うん、であの一方通行の話も後々の問題であってね、
はい、
民度が上がってコンセンサスが得られたらの話ですよ、
うんうん、そうですね。だからそこはちょっと時間をかけて対話をする、うん、ところだと思います、うん、そうね、経済の問題の前にまずは地域の愛着を持って、
愛着をつける。
首里はその高さ制限とかに関しては地主さん結構ねその制限ちゃんと受け入れたわけですから、うん、で、うん、最終的にはここの全体の価値が上がれば、うん、あの一方通行になっただけでは下がらないっていう風になっていけば一番いいわけですよ。だから価値を上げるためにやっぱりみんなで愛着を持ってここをメンテナンスしていく、あと呼んで何々通りって呼んでみるっていうところなのかもしれない。
そう思いますね。で先ほど申し上げたあの中山道みたいな通して、あと横に橋車のように通ってる数字号が無数にありますね、はい、ありますね。そこにいろんななりわいをあの誘導して、例えば餅屋、あるいはスイーツの店を、あるいは又吉健次郎さんの銀細工の店をあえて誘導するとか、はいはい、あるいはあらかちの越した側のお菓子の店をね、その中道に誘導する。で3階建て作るのを OK して1階はお店に提供すると、はい、要するに肉付けですよ、数字側に。ただ車が通る、人が通る、道整理して名前つけるだけじゃなりわいが育たないでしょ、うんうん、歴史も新しい思い出も生まれない、うんうん、はい、だからいろんな染め織りの店をその中道に通すとかね、復活する手が次の段階で必要でしょうね、
うん、そうですね、
下宿、民宿でもいいんじゃないですか、民間建物を許して、
うんうんうん、まあ、要はその通りを呼ぶ人であったり通りの物語を語れる人間がやっぱり
必要でしょうね、
そこに必要になるってことですよね、
うんうん、
確かにね、看板とかもあった方がいいですね。
そうですね、
うん、そう、確かに僕もあの加盟している NPO で一部看板作っているんです、うん、あの4カ国語版ぐらいのやつでですね、それは結構好評で、うん、あのそれこそ産村うどんでしたっけ、うん、あの、うん、その歌にもある耳ちり坊主の角みたいなものが、うんうん、ちゃんと耳ちり坊主がここに立っていたっていう看板を立ててるんですよ、割と皆さん見ていきますね。
いいですよ、うん、そういう史実をね、目に見える形であると、うん、もう首里は非常に重厚な鈍重のような街になりますよ、
うん
うん、もう、うん、ね、重厚な、
う
でその看板について思い出すんですがね、はい、あまりあのデカデカと畳一枚に並ぶのか遠野倉大通りに書くとこれは
ちょっと景観上良くない、
ね、自粛してほしいな、うん、できれば芸大の学生にね、うん、B4 のせいで新聞紙代ぐらいの看板にみんな統一して、うん、けべけわしいものは遠慮すると、うん、主らしい看板に芸術的な看板、うんまあね、看板コンクールしてもいいぐらい、うん、あの表道路はね、はいはい、裏はどうでもいいんですがそういうふうに主流の竜胆通りは看板のもうギラギラしたものを遠慮してもらって、うん、美術的な看板を競って
なるほど、
うんうん、あの飛び跳ねるようですがね、うん、ロンドンの街にいたことがあるんですよ、はい、であそこは先ほど名前が全ての通りに名前ついてるんですね、
う
ん、
なるほど、
うん、もうどこ行ってもこんな何人である通りそこにまた歴史的なあの銅板も立ってるんですよ昔ここから蒸気機関車がスタートしたとかここにチャールズ・ダーウィンがいたとか生まれたとかもうあの目の前に来ないとわからないぐらいひっそりとあるんだからしかし重厚な歴史が至る所に残ってるこういう努力をしてですねそれからあれですね看板も、うん、お医者さん今畳 5、6 枚分看板上げてお医者さんだけじゃなくてやっとでしょ あれ見るとねロンドンを思い出すロンドンの街は看板は規制されてるんですね、うんうんうん、であのひっそりしてながらそこ行けば必ず分かるようなシックな看板があるんですよ、はいはい、ロンドン街全体がそうなんですよ、まあ、主流の街にそれを要求するのはまだまだ遠いでしょうがその看板コンクールでも芸大の学生に呼びかけてまあ、ロンドンの方に陰鬱な看板じゃなくてもいいですよ明るくあの重みのある主流の街の看板として看板見るだけでもツアーになるようにできたらしたいなと思いますよ、はい、なる
ほど今ね僕は那覇市の政策那覇市のあれですけど、うん、今都市計画化自体は、はい、その看板の問題を今後、うん、今そんなに言うほどすごい問題があるものが多いとは思ってないんですね、うん、だけど多分将来出る可能性があるっていうことで、うんね、それに関してあの割と今ワークショップとかやってます、うん、
やってますか、
うん、やってますね
あの商業都市の大通りだったらいいですよ、うん、だから首里の町には看板のある程度規制があってもいいんじゃないかなと思うんですよ、うん、芸大があるんだから、うん、学生たちに競ってね、はい、一定の大きさで、うん、看板見て歩くだけでもさあの散歩になるような、うん、と思いますね
そうそう、うん、割とそこの議論はやってると思います、うん、あのこの前講演会やってましたよあなんか、うんうん要は大きな看板を立てなくても、うん、ショップの利益は上がるんだっていう逆からねはい、はい、要は看板と売上の関数はないっていう、うん、あそうきたかっていういろいろ、いろいろみんな時計の方も悩んでるんだと思うね、
まあ、一応屋外広告物条例とかは作ってますからね
そうそうそう、うん、だけどそれがいわゆる売上を制限したり、うん、何かの我慢をするものでは商売人にとってないんだよっていう啓発の講演会とかやって、うんうんだけどね、うん、あの講演会自体面白かった、うんうん、
あのちょっと話戻すとですね、はい、この、まあ、町に歴史があってその物語とかをどう記すかってところで、うんまあ、看板じゃなくて、ね、今だったらスマートフォンであの携帯で動画でね、うん、あのバーチャルな感じでこう、うん、AR とか使ったら何か面白いこともできるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
これありですね、
うんあのうん、あの今のパソコン見れば全て分かるって時代ですよね情報も、うん、本にあるもの
ある程度は、はい、
だから現場に行って風を受け、うん、火を受け石垣を触り、うん、その周辺の人の話を聞くという現場感が伴うと、はい、もう一層
そうですね、
思い出に残るでしょう、うんはいねうん、それを街中に、うん、あの留めたいんですよ、
うんうんそうですね、
僕らの世代はあと何年も生きていませんからね生きてるうちに早くこれをしても大体というのが特に中村議員にはこれぜひ中心になって推進してほしいですね、
はい、
そうね現行政策もあると思うんでそれと整理をしながら
う
あの都市的化っていうのは一回お聞きしても、
う
ん、すごい面白かったです、
うん、
あの
そうか
エピソードも一緒に保存するっていう話も、うんうん、
なんか今その歴史の散歩道 はい、道の舗装とかっていうのはやってはいるんですけど、やっぱり大きな歴史がある場所っていう風になってるので、こう小さくこう埋まってる歴史だったり、まあ琉球王朝時代に関わらず、その戦前でも戦後でも、まあ今は見れない歴史とか、そういったもののエピソードっていうのを一つでも多く残しておくっていうのは今やるべきだなというのは思いますね。
今やるべきですよ。そうですね、
なるほど、意外とあっという間にお時間が来てしまいました。はい、長慶さん、あの何倍も喋り足りないとは思うんですが、
言い足りないですね、話足りないですね。
それじゃあ別の番組で、あの私もちょっと考えときます。
いやね、焦りがあるんですよ僕ら昭和一桁世代、はい、もうあと何年も生きていませんからね、はい、いい残したいことがたくさんある、で頭の中にはたくさん引き出しがあるんですよ。その引き出しの提供したい情報がたくさんあるわ、はい、自慢じゃないけど、これは早くの伝えて残してほしいと思って。
確かにね、僕らも先輩にこうやって学ぶこと正直たくさんあるんですよね。
たくさんあるでしょう、はい、うん、
じゃ あのもうちょっと長生きしてもらってまた呼びますので、
はい、はい、頑張ります
ということで、
なんて終わりだ、
はい、お時間でございます。中村さん何かありますか。
いやもう私からは、まあいつも通り、まあアプリ等々で情報発信していきますので、ちょっとね議会中でまたあの情報発信の頻度が落ちてるので、また頑張りたいなと思います。
いやアプリ見てますよ、特にすごい詳しくなっちゃって、中村さんに、
特に中村圭さんに言い残したい、やってほしいことがたくさんあります。どうぞよろしく。
わかりました。
はい、はい、ということでお時間でございます。今日はゲストに吉田長慶さんをお招きしました。中村さんもありがとうございます。
ありがとうございました、
は
い、
どうぞよろしく。78